皆さん、お変わりなくお過ごしでしょうか。ミャンマーのサイクロン、カリフォルニアの干ばつ、ニューヨークの熱波、そして中国四川省の大地震、日本では梅雨に入ったばかりの大分、熊本の大雨など、地球温暖化の影響でしょうか。自然災害の恐ろしさに驚くばかりです。6月の半ばに入り、アジサイが色とりどり咲いています。スイカ、メロン、桃、ブドウ、夏の果物がたくさん出回っています。広報6月号をお伝えします。表紙は、法被姿の東山幼稚園小学校児童による新茶販売体験と、あしろ幼稚園小学校のプール開きの写真が掲載されています。それでは本文に入ります。4月1日の定期異動により、職員配置が変更しました。今後ともよろしくお願いいたします。なお、定期職員のみを掲載しています。東三好町職員名簿、三鴨庁舎、理解事務局、826317、局長、島尾明義、主査、井口真由美、総務課、826303、822100、課長、米沢清春、主幹、薄木敏子、川原誠夫、課長補佐、川原正輝、住友光弘、岸本俊則、を、党連絡所、主査、亀井忠夫、森本由紀子、秋田康弘、県派遣後期高齢者連合、係長西谷淳二、栗本由香江、主事、町山由里、川原哲平、大西正文、川原拓也、会計課、826305、会計管理者、高原英子、主幹、前川さつき、主事、横崎絹代、中川隆俊、企画課、826302、課長、竹谷昌司、主幹、藤川茂、課長補佐、横川薫、主査、為真京子、鹿児島貴弘、係長、谷藤哲也、逸見正信、紀藤昭弘、主事、緒方忠、住民課、826360、課長、坂本敏夫、主幹、立川美恵子、課長補佐、谷真由美、主査、川原美幸、戸沢八代、大西輝明、藤原和代、係長、本木信弘、主事、大久保聡、税務課、826304、社長、安原道夫、主幹、西内哲司、藤本昌司、戸賀部聡、課長補佐、堤正史、横田義勝、松田博義、主査、浜口富代、中川幸恵、税務課主査、三好義和、係長、小泉勝文、主事、神田洋介、福祉課、課長、島田健二、広域派遣主幹、高田君子、坂本由久子、宮内俊春、米本京介、主査、森上正代、広域派遣係長、田岡和則、福田恵里、主事、辰川武史、戸賀部博史、小倉忠史、健康づくり課、826323、課長、藤本由紀子、主幹、久保美智子、手谷初子、 課長補佐、加藤八重子、宮成千恵、小原祥子、係長、小川和弘、松浦達也、主事、三好智美。教育委員会、学校教育課、793630、課長、佐々木忠俊、次官、加藤和美、主査、日野市真治、主事、佐久市ゆかり、障害学習課、793217、課長、井口光代、主幹、立石文子、平田君彦、課長補佐、柏木智之、谷藤昇、主査、木原正人、佐々木明則、主事、谷藤恵、山西智也、歴史民族資料館、7928丁、主幹、川原弥生、三鴨学校給食センター、822157、所長、竹内義彦、特徴、三好愛子、高橋達文、住吉薫、井上明美、副職長、神田明子、国安美智子、調理人、梶川美智子、吉川和也、三好学校給食センター、792019、所長、大谷和義、課長補佐、花丸昇、職長、西岡由紀子、石井和子、副職長、石橋幸子、加茂幼稚園、82042、総括園長補佐、吉岡佐恵子、総括主任、取り組み小杉屋、石井弥生、三小幼稚園、82436、総括園長補佐、曽根明美、日小幼稚園、82653、園長補佐、宮成典子、八路幼稚園、793285、園長補佐、田岡明美、昼間幼稚園、792987、園長補佐、三木佳代、総括主任、川西貴子、東山幼稚園、792989、園長補佐、加藤茂美。三好庁舎、三次、田村正文、産業課、795339、課長、武田剛、主幹、篠原重人、吉村秀次、課長補佐、高尾雄子、谷三男、谷秀明、田中修二、主査、本木美穂、係長、福永秀夫、主事、篠原健、商工観光課、795345、課長、大西英二、主幹、黒島真二、課長補佐、加藤博文、小浦明美、主査、オアシス派遣、藤丸正幸、係長、松浦秀人、建設課、795342、課長、堤文明、主幹、柿下光子、三好義隆、課長補佐、吉岡昌司、内田健二、小浦清、課長補佐、大西義輝、主査、末内義明、係長、畑浩二、田岡正弘、水道課、795343、課長、鈴木清、主幹、北川信代、東俊則、秋田光代、課長補佐、萩原博、井口清文、藤本隆、主査、島田博之、係長、宇津大輔、国土調査課、795344、課長、谷藤智春、主幹、森光男、川原愛人、主査、鈴木達也、木下和代、山下正弘、係長、川原正人、堀真也、 環境課79530、課長高橋博務、主幹鈴木忠、環境課課長補佐向井文雄、課課長本木一、総括局長大谷美智、局長佐藤浩二、総合窓口課79533、79311、課長米沢剛、主幹近藤美佐子、課長補佐田中美佐子、主査白井明人、主事本木香奈。なお、会計管理者は会計課長を、産業課長は農業委員会事務局長を兼務しています。児童福祉施設三鴨保育所82-2145、所長川原富子、総括所長補佐佐賀美代子、主幹塩田幸代、統括所長補佐佐藤和代、宮田由美子、林静代、所長補佐久門恵子、本木真知子、中津由美子、大西史子、岸毛恵美子、丸岡明子、秋田絹代、関川照美、統括主任峰本美代、主任宮内真知、加藤恵子、三好保育所79-2496、所長金村美恵子、統括所長補佐早久保陽子、主幹小泉真由美、総括局長栗本康代、所長補佐田口智子、総括主任柳本正也、木村依子、主任吉川由美、鴨児童館館長木藤雅子、係長前田照代、山椒児童館館長新和美、係長山下和也、シルマ児童クラブ所長玉本明美、係長柳生真由美、八代児童クラブ所長佐々木貴子、三鴨ハイツ所長加藤幸子、主査横田文子、環境センター82-6180、総括局長川原秀夫、大西勝二副局長、立石武宏、加茂児童館電話82-2079、山椒児童館82-2119、八道児童クラブ79-2411、シルマ児童クラブ79-5708、三鴨ハイツ82-2204。人権教育シリーズ、人権ホット情報、人権について考えてみませんか。4月新入社員の研修の中で、あなたの暮らしの中で人権がどのように関わっていますかという質問をしますと、みんなうっと黙ってしまいました。2、人権と自分の生活との関係についてあまり考えたことはなかったのかもしれません。徳島県人権教育推進方針では、人権に関する12の課題が示されています。女性、子ども、高齢者、障害者、童話問題、アイヌの人々、外国人、HIV 感染者、感染病患者など、刑を得て出所した人、犯罪被害者など、インターネットによる人権侵害、さらに様々な人権問題、日本人、拉致問題、性同一性障害、ホームレスの人々の人権問題などがあり、決して私たちの生活と無関係の特別なところで起きているのではありません。人権は、すべての人が人間として、生まれながらにして持っている幸せに生きる権利ですが、実際の暮らしの中では、つい無関心になりがちです。人権問題は、私たちの周りの見落としてしまいそうな日常生活の出来事の中で、実際に起きているのです。人権と私たちの暮らしとの関わりを考えるために、1枚の絵の資料を用意しました。電車の中を見ると、どんな人権問題があるでしょう。素晴らしいなぁと思ったところ、これはおかしいんじゃないかと思うところを探してみてください。 一枚の絵ですので、いろいろな見方、考え方ができます。個人的な見方になりますが、素晴らしいなと思ったところは、1、少年が高齢者に席を譲っている。それを微笑ましく見ている人たち。2、足に怪我をして車椅子を利用している人が、協力してくれた車内の人に笑顔でお礼をしている。介助している駅員さん。3、プラットホーム。電車の昇降口の展示ブロックで安全性を高めている。これはおかしいんじゃないかと思ったところは、1、優先座席に座った上に網棚に置かないで通路に荷物を置いている。2、座席に座って大きな声で話をしている。3、禁煙車両内でタバコを吸っている。4、車内で携帯電話を使って会話をしている。5、席に座って新聞を広げて読んでいる。6、結婚、就職、身元調査をいたしますという社内広告。7、丸×不動産、入居者求む外国人不可という社内広告。8、相合い傘の落書き。9、駅のホームに無造作に置かれた空き缶。電池ブロックや機械については、気がついていなかったところを新入社員の方々から教えていただいたことでした。毎日の何気ない出来事の中にも人権が深く関わっていることがわかります。私だったらこうする。私がそんなことをされたら、と自分の問題として捉えて考えながら、自分の人権は守られているか、他人の人権を侵害していないか、自分の生活を点検し、問題解決に向けて積極的に取り組む仲間の輪を広げていきましょう。電車の中の様子の絵は、今郡人権センターのもう一度人権について考えてみませんか。明るい地域づくりに参加しましょうの中の資料で、昨年5月の省人権推進協議会総会でご講演をしていただいた執筆者の大岩昇さんから了解をいただき、使用させていただきました。東三好町教育委員会、障害学習課。
年金特別便を受け取られた方へ、3月までにお送りした青色封筒の年金特別便、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の記録についてコンピューターによる名寄せ作業を実施し、その結果、皆様の基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、平成19年12月中旬から平成20年3月までに年金特別便をお送りしました。4月以降にお送りする緑色封筒の年金特別便、青色封筒の年金特別便を受け取られた以外の年金受給者及び現役加入者の方に年金特別便をお送りします。送付期間は年金受給者平成20年4月から5月、現役加入者平成20年6月から10月、年金特別便と記録統合までの流れをお知らせします。年金特別便を送付。ご自身による記録の確認。ご自身による回答。社会保険庁による調査、確認。記録の統合、確認完了となっております。ご自身による回答は、訂正がない場合、確認はがきを郵送。訂正がある場合、年金加入記録、照会表に記入して手続き、年金受給者記録に漏れや間違いがない場合、年金加入記録、回答表に記入して郵送。ある場合、年金加入記録、回答表に記入して、お近くの社会保険事務所で手続き、現役加入者は、あるないにかかわらず、年金加入記録回答表に記入して郵送。注意。手続きをいただかないと記録は統合できません。お手元に届きました年金特別便により、ご自身のお勤め先などの欄に記載漏れがないか、また、資格取得年月日、資格消失年月日の誤りがないかなど、十分にご確認の上、必ずお手続き、 くださいますようお願いします。ご不明な点などがございましたら年金特別便専用ダイヤルまたはお近くの社会保険事務所まで必ずご連絡ください。お問い合わせ先年金特別便ダイヤル電話0570-058-555受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後8時まで第2土曜日は午前9時から午後5時まで阿波半田社会保険事務所の電話番号は 088-364-5128 です。国民健康保険税の制度が変わります。国民健康保険税の課税額に後期高齢者支援金など課税額支援分が加わります。後期高齢者医療制度の創設に伴いその制度を支援する目的でこれまでの課税額に後期高齢者支援金など課税額支援分が新たに加わります。そのため平成20年度からの国民健康保険税は基礎課税額医療分後期高齢者支援金など課税額支援分介護納付金課税額介護分を合算したものになります。合計課税限度額は65万円から68万円になります。旧医療分加入者全員課税限度額は56万円介護分40歳から64歳課税限度額9万円従来の2本立てから3本立てになります。新しくなった分は医療分0歳から74歳課税限度額47万円支援分0歳から74歳まで課税限度額12万円介護分40歳から64歳まで課税限度額9万円となっております。国保被保険者がすべて65歳から74歳の方である所帯は国保税が年金から転引きされます。国保加入者全員が65歳から74歳である世帯の所帯主、犠牲所帯主を除くであって次のあ、い、うのいずれにも該当する場合は国保税が所帯主の年金から転引き特別徴収されます。あ、所帯主が国民健康保険の被保険者であること、い、所帯主が年額18万円以上の年金を受給していること、国民健康保険税と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えないこと、犠牲所帯主とは社会保険や後期高齢者医療制度などへ加入している国保に加入していない所帯主のことです。国保税は所帯主が国保に加入していない場合でも所帯の中に国保に加入している人が一人でもいればその所帯主が納付義務者となります。特別徴収になる所帯主の判定で例1、所帯主72歳国保妻68歳国保の場合2人とも65歳から74歳までの国保加入者のため特別徴収の対象となります。例2、所帯主78歳後期高齢者医療、犠牲所帯主、妻68歳国保の場合、所帯主が犠牲所帯主のため、特別徴収の対象となりません。例3、所帯主72歳国保、妻68歳国保、子45歳国保の場合、所帯全員が国保被保険者ですが、子が65歳未満であるため、特別徴収の対象とはなりません。特別徴収の対象となる方は、平成20年7月から9月までは、普通徴収、今まで通り、納付書による支払い、または口座振替。10月から12月、2月は特別徴収、年金転引きとなります。 平成21年度以降は年金支払い族、偶数月ごとの特別徴収となります。平成20年度の特別徴収対象者となる方については、普通徴収の納付書に添付し、別途通知いたします。平成20年度の徴収は、7、8、9と普通徴収で、10月、12月、2月は特別徴収となっております。平成21年度以降は、4、6、8、10、12、2月と特別徴収となっております。3、後期高齢者医療制度の改新より、以下の方は国保税が軽減または減免されます。後期高齢者医療制度の改新により、継続する国保被保険者や社会保険の給費扶養者に対して次のような軽減または減免措置があります。あ、所得が少ない方に対する軽減措置、現在所帯内の所得は一定以下により軽減措置を受けている世帯で、国保から後期高齢者制度へ移行する75歳以上の人がいることで、その軽減が受けられなくなる場合に、残った国保の方に負担が増えないようにするため、5年間は今までと同様の計算方法で判定します。低所得所帯に対して、国保では加入者数と所得によって、均等割と平等割を7割、5割、2割、減額する制度があります。国保単身所帯となることによる軽減措置、国保から75歳以上の方が後期高齢者に移行することによって、国保の被保険者としては一人だけとなる場合は、国保税の平等割1所帯につき1つの定額の所帯割額が5年間半額となります。被用者保険、社会保険などの被扶養者であった方への減免措置、社会保険や共済組合などの被用者保険に加入されていた方が75歳になり、後期高齢者制度へ移行する場合、その被用者保険の扶養となっていた方、配偶者などは資格を失うので国保に加入する場合があります。その国保税については、申請することにより2年間次の減免措置が受けられます。ただし65歳以上の方に限られます。1、扶養となっていた方の所得割、その人の所得による算出額と資産性、資産割、その人の資産による算出額として計算される部分は、誤化されません。2、被扶養者となっていた方の均等割、被保険者1人に対して必ず誤化される額は半額となります。7割、5割軽減該当の場合を除く。3、所帯が被扶養者であった方のみで構成されている場合は、平等割が半額になります。7割、5割軽減該当の場合を除きます。国民健康保険税の納期は8期から6期に変更になっていますのでご注意ください。各期の納入月については、広報4月号に掲載しております。ご不明な点がありましたら、税務課、電話 82-6304 までお問い合わせください。
児童手当現況届の提出について、児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日現在の状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がなければ、6月分以降の手当が受けられませんので、6月30日までの提出期間中に提出してください。現況届に必要なもの、受給者の健康保険証、平成20年1月2日以降に転入された方は、全住所地の市町村が発行する所得課税証明書、児童が町内から転出している方は、 児童が属する世帯全員の住民票。印鑑です。平成19年度児童手当受給者には現況届の提出案内を送付しております。書類が届け次第確認いただき、記入押印の上必要書類を添えて提出してください。5月中に新規認定請求をされた方には提出不要のため案内を送付しておりませんが、請求後6月1日までの間に健康保険などに変更があった場合はご連絡ください。現況届の提出は本庁福祉課及び三好庁舎総合窓口課で受け付けます。土曜日曜祝日は除きます。新規認定請求に必要なもの。請求者の印鑑。請求者とは基本的には児童の父または母などで、所得が多く税法上保険上児童を扶養にとっている方。請求者の健康保険証。振込先口座番号。請求者名義でゆうちょ銀行以外の口座番号です。請求者の基礎年金番号。平成20年1月2日以降に転入された方は、全住所地の市町村が発行する課税、所得課税証明書が必要です。児童が町内から転出している方は、児童が属する世帯全員の住民票。所得制限限度額は次の通りです。扶養親族等がいない場合、国民年金加入の自営業者は460万円。厚生年金加入のサラリーマンは532万円。扶養親族等が1人の場合、自営業者は498万円。サラリーマンは570万円。2人の場合、自営業者は536万円。サラリーマンは608万円。3人の場合、自営業者は574万円。サラリーマンは646万円。4人の場合、自営業者は612万円、サラリーマンは684万円。5人の場合、自営業者は650万円、サラリーマンは722万円です。なお、老人扶養は1人につき6万円を加算します。乳幼児等医療費受給者証の更新の手続きについて、乳幼児等医療費受給者証の有効期限は6月30日までです。現在ご使用中の乳幼児等医療費受給者証の有効期限は平成20年6月30日までですので、更新の手続きが必要です。手続きをされない場合には、有効期限以降の医療費の助成を受けることができなくなります。現在受給資格のある方については、別途ご通知いたしますので、必ず手続きを行ってください。ただし、平成19年中の所得が所得制限限度額を超える場合は、平成20年度は受給資格がなくなります。なお、現在所得制限などで受給資格がない方で、平成19年中の所得が所得制限限度額を超えない方は、福祉課までお問い合わせください。提出期間は6月23日月曜日から6月27日金曜日までです。土曜、日曜、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで。受付場所は東三好町福祉課、三鴨庁舎のみとなっています。三好庁舎は受付をしておりません。時短品、乳幼児医療費受給者証交付申請書、対象児童の健康保険非保険者証、印鑑。平成20年1月2日以降に転入された方に関しては、全住所地の市町村が発行する平成19年中の所得課税証明書。所得制限限度額は次の通りです。扶養親族等がいない場合、限度額は532万円。1人の場合、570万円、2人の場合608万円、3人の場合646万円、4人の場合684万円、5人の場合722万円です。 なお、老人扶養は1人につき6万円を加算します。更新には、市として生計を維持する親権者の方の所得の審査を行いますので、税務署または町税務課へ所得の申告ができていない方は必ず所得の申告を行ってください。現在使用中の受給者証は、平成20年6月30日の有効期限が切れてから福祉課に返還ください。お問い合わせ先は、東三好町福祉課、電話 82-6306 です。特定健康審査の受診券について、東三好町国民健康保険が実施する特定健康審査の受診券については、6月下旬頃までに対象の方に個人送付しますので、必ず健康審査を受診してください。対象者は昭和9年4月1日から昭和44年3月31日生まれの方、平成20年4月1日現在、東三好町国民健康保険に加入されている方、なお、年度途中に加入された方や、今年度75歳を迎える方については、対象者から外れることになりますが、受診を希望される方についてはお問い合わせください。申し込み期間は平成20年6月12日から6月25日までです。質問、今のところ体に異常を感じないので検診を受けなくても。答え、1年に1回は必ず検診を受けましょう。自覚症状がないまま静かに進行していく生活習慣病を未然に防ぐためには、検診による健康管理が決め手となります。年ごとの数値変化を確認して、異常値に近づいている数値があれば、原因となる生活習慣を見直すことが大切です。年に一度は必ず検診を受け、健康づくりに積極的に取り組みましょう。お問い合わせ先は、東三好町住民課、国民健康保険係、電話 82-6360 です。平成19年に所得が減って、所得税が課されなくなった方、申告が必要です。税減以上により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、すでに納付月の平成19年度分の住民税額から、税減以上により増額となった住民税相当額を還付します。所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です。平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減税申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違いにならないようにご注意ください。申告期間は平成20年7月1日から31日までです。詳しくは東三好町税務課、電話 82-6304 までお問い合わせください。木造住宅の耐震診断を受けてみませんか？東三好町では木造住宅の耐震診断を実施しています。耐震診断とは、1、地盤、基礎、2、建物の形、壁の配置、3、筋交い、壁の割合、4、老朽度、5、地震度の5項目を調査し、総合評点によって建物の耐震性が4段階に分けられます。現在お住まいの木造住宅で耐震診断を行えば、地震に対しての安全性が数値として示されます。この数値、評点が 0.7 未満の場合、大規模な地震が起こったときは、倒壊や大破の可能性が高く、非常に危険です。地震はいつ起こるかわかりませんが、南海地震は2030年頃までに発生する確率が約 50% 程度と予測されています。このため、我が家の耐震性を知り、対策を立てておくことは防災面で非常に有効なことになります。診断費用も一戸建てであれば、個人負担は3000円です。 診断の結果、焦点が低い場合には、耐震改修事業も用意されていますので、耐震補強工事に対して、最高60万円の補助金や所得税、固定資産税額の軽減措置などが受けられます。自宅の修繕やリフォームをお考えであれば、耐震補強と合わせて行うことも可能ですが、まずは耐震診断が先決です。ぜひ一度あなたもお宅の耐震診断を受けてみませんか。対象となる建物。1、1981年、昭和56年、5月30日以前に着工されて、現在居住している住宅。2、在来軸組工法や伝統工法により建築された住宅。3、平屋または2階建て住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、貸し屋、借り屋も含みます。申し込みの際には、建築基準法の耐震基準が改正される前に着工したことを証明する資料、建築確認書、工事契約書写しなどを提出していただくか、課税台帳などの閲覧について同意していただくことになります。申し込み対象者、1、対象となる住宅の所有者、2、借り屋は居住者の同意が必要。申し込み受付期間、募集個数。1、受付締め切り、12月19日。2、募集個数、27個、先着順です。自己負担金。1、一戸建ての場合、3000円。2、長屋建ての場合、6000円。負担金は、社団法人、徳島県建築士事務所協会が派遣する、木造住宅耐震診断員にお支払いください。なお、診断に要する時間は、おおむね2時間程度です。申し込み方法。申し込み書は建設課にありますので、お電話をいただけば必要書類を郵送いたします。お問い合わせ先は、東三好町建設課、電話 79-5342 です。
アイガンドリを飼っている皆様、予防対策を徹底しましょう。清掃と消毒の徹底は、一番の鳥インフルエンザウイルスの侵入防止対策です。鳥小屋へのウイルスの侵入を防ぎましょう。防虫ネット、野鳥対策。鳥小屋内にスズメなどの野鳥が入らないよう、網目が2センチメートル以下の防虫ネットを張ってください。鳥は飼育小屋で衛生的に飼い、放し飼いはやめましょう。鳥の飲用水の消毒。鳥には新鮮な水道水を給与してください。水道水はすでに消毒済みです。消毒の徹底。ゼロのつく日は県下一斉の消毒日です。鳥小屋の清掃と消毒は10日、20日、30日など毎月3回以上行いましょう。消毒薬は市販の弱性石鹸を1000倍に希釈して使用します。鳥を飼っている場所に外部の人が自由に入れないようにしましょう。野生動物による伝播防止。鳥小屋の壊れた場所は補修し、ネズミやイタチなどの野生動物が侵入しないようにしてください。使用されている鳥が突然多数死亡した場合などの異常がありましたら、速やかにご連絡してください。お問い合わせ先、東三好町産業課、電話 79-5339、西部家畜保健衛生所、電話 82-2397、6月1日から道路交通法が改正されました。改正道路交通法が6月1日から施行、実施されました。その主な改正点は次の通りです。被害軽減対策。運転者は後部座席に人を乗せるときには、シートベルトを着用させなければなりません。なお、当面は高速道路で違反した場合のみ、運転者に違反点が課せられます。高齢運転者対策。75歳以上の高齢運転者には、高齢者マークの表示が義務付けられ、表示義務違反には罰則が課せられます。また、70歳から74歳までの高齢運転者についても、 高齢者マークの表示に努めなければなりません。聴覚障害者対策。聴覚障害者が運転する車には、聴覚障害者マークの表示が義務付けられました。聴覚障害者マークを表示した車に対して、幅寄せや割り込みをした運転者には罰則が課せられます。自転車利用者対策。普通自転車の歩道通行可能要件が次の通り明確化されました。1、道路標識等で指定された場合。2、運転者が児童や幼児の場合。3、車道または交通の状況から見てやむを得ない場合。児童や幼児が自転車を運転する場合や補助椅子に乗車させる場合、その保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。お問い合わせ先、東三好町総務課、電話 82-6303。これで A 面を終わります。